Hey, all you have to do is to listen to FM Gig.
Oh,
go ahead and make my day.
ドリームインスパイアー、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
家族の写真で絆を深めるイエイでイエイの吉川さよです。
はい、さよさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよさん、最近ね、私結構感動したことがありまして。
はい、
神様との約束って映画知ってます？
知ってます。
行った？
まだ見てないんだけど、うん、いろいろご案内をいただいてすごい見に行きたいんですよね。
ね、うん、旦那さんと一緒に行ってきたんですけど、
うん、
びっくりしました。子供たちがね、
うん、
そのお腹の中にいた時のことだったりとか、
うん、
生まれる前の前世の話とかをね、子供がしてるんだけど、そういうことは私はあるなと思っていて、うん、多分忘れちゃってるけど、そういう風な仕組みなんだろうなっていうのは思ってたんですけど、
うん、
子供の口からね聞くと、なんというかもうリアリティがありすぎて、本当にすごいなって思ったのと、うん、やっぱりその命ってね、自分の子供もそうですし、自分自身もやっぱり何か目的を持って生まれてきたんだなっていうのが改めて、本当にずしっときましたね。
おすすめです。見たいです、
ぜひね、見ていただいたらいいなと思うんですけど、今日は本当にそのね、神様との約束のテーマともつながる素敵な、本当に魂に響くね歌を作ってらっしゃる素敵なアーティストの方に、ゲストとして出演していただいておりますので、ぜひぜひお楽しみにお聞きください。
はい、
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
のゲストはシンガーソングライターの橋本雅彦さんにお越しいただいております。
どうも。
はい、橋本さん、よろしくお願いします。はじ
めまして、よろしくお願いします。
お願いします。
橋本さんとは何年前でしたかね。
そう、幸せの村でしたよね。
はい、はい、介護癒しフェスティバルで。
そうでしたよね。
はい、歌っていただいて。
そうです、そうです。
その前にママのねイベントで橋本さんの歌を私生で聴かせていただいて、
そう
です
ね、
その時に、すごい歌詞とか、メロディーがもう本当にこう残っていて、
ありがとうございます。
もうぜひということでお願いしたんですよね。
そうですね、
はい、ね、私 の、 プロフィールムービーにも使わせていただいて。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうです、そうです。ね、いろいろとこうつながりがあって、
そうですね、今日はちょっと久しぶりにお会いできて、とっても嬉しいんです
けど、本当です、本当です。お元気そうで、もう何よりです。
はい、で、ね、ちょっとお会いできなかった間に詩歌集を出版されたりとか、新しい曲もいろいろ出されて、
なんか曲もね、いろいろこう作りながら、本も作りながら、で今は新曲を作りながら、全部ながらなんですけど、
はい、その詩歌集を出されるって聞いたときに、あ、そうなんだというふうにちょっとびっくりしたんですけど、どういう流れで詩歌集、
詩歌集、
はい、出すことになった んですか。
これはですね、いや、まさか詩歌集を出すとは思ってなかったんですけど、
はい、
今回その詩歌集、お誕生おめでとうっていう詩歌集なんですが、絵を楊小明さんと、で、その詩歌集の5つの詩がこう入ってまして、その中にこう文が、これも3回の先生方、こう出会いで、これも出会いであったんですけど、はい、池川明先生とか、竹内正人先生、井上文子さんとの出会いがあって、 あのね、最初ね、陽さんの美術館が阿蘇にあるんですよ。
あ、出身が確か
熊本 で、ね、僕と一緒 で、うんうん、で熊本に行った時にこうもう2万坪のこうもう陽さんの絵のそのままこう広がってる絵が、庭があって、そこで偶然ね、こうそこの館長さんが陽さんの弟さんなんですけど、はい、その偶然会って
偶然
ばったりで、え、なんかこう君は何なのみたいな感じで話になって、いや歌歌ってるんですけど、じゃあここに、ね、妖精の森があるから歌ってよって言われて、あ、いいですよってふわーって言ってね、こうパーって歌ったんですよ。
もうその場で、
そうそうそう、妖精の森というところがあってね、でそこで歌ったのがきっかけで、それがもう家族ぐるみの付き合いになって、でいつかねここであのコンサートができたらいいなっていうふうに僕の中で思ってたんですけど、そしたらね、なんか気づけばもう本が
すごいですね。その偶然ばったり出会ったそれがきっかけです
ごい走ったけどそうそう、
ざっくり言うと
そうそう、そんな感じで、まあその時にその、まあ、いつかここでコンサートができたらいいなって思いと、まあ、僕はずっとその、まあ、その親子のその前ね、こう絆を深めるようなずっと活動を続けていたので、うん、でそこでなんかその歌では表現できないものを、うん、まあ、その詩歌集って形で、うん、そのほらお母さんが子供と一緒にね、読み聞かせを ね、してあげたりとか、そういうものをもっとその歌では表現できない、そのなんだろうな、その詩歌集ならではの作品を作れたらいいなと思って、じゃあ作るんだったらどういう作品にしようかってことで、そのじゃあお母さんのお腹のね、お腹にいた時から、あの僕たちは何を感じてどういったものに触れ合いながら生まれてきたのかとか、うん、そういったことから物語が始まって、じゃあ親子として大切にして、うん、なんかこう行った方がより素敵なね親子関係になるんじゃないかってことを、まあ、たくさんテーマがある中でテーマを絞って、ありのままにいられるためにはどういうことが大切なのかとか、親子でどういったものに触れていくことがこう素敵なのかとか、そういったことをこう詩歌集に込めたんですよ。
うーん、本当にね、あのさっきちょっと見せていただいたんですけど、もう詩も素敵ですし、絵もね、そのなんかもう全体が本当にこう心が緩むっていうか温かくなる。
また本当ね、絵がね、この、まあ、表紙はピンクの色なんですけども、緑とか黄色とかオレンジとか、本当にこう心も癒されるような絵ばっかり。陽さんもね、もう全面的に協力してくださって、多分陽さんの絵でもこの36枚ほど使われてるんですけど、こんなに絵が使われたのは初めて。
あ、そうなんですね。
っていうぐらい絵をあの貸してくださって。そうなんですよ。
私の妹がもう最近出産したばっかりなんですけど、それもぜひプレゼントしたいなと思いました。
ぜひきっと喜ばれると思いますよ、
ね、あの歌と一緒にね、橋本さんの歌とセットで
セットであ
げてもいいですよね。
ぜひぜひ。
本当に。なるほど。でその詩もあの、うん、奥様のさやかさんと一緒に作られたということで、
そうです、そうです。
それはどういうふうに生まれたんですか？
ですからね、そのやっぱこう、まあ今日この詩歌集の後にこう聞いてもらうぬくもりの記憶っていう歌なんですけど、この歌は長男、僕今5歳の息子と、0歳の娘、今日も来てくれてますけどね、が誕生がきっかけで生まれた作品なんですね、両方とも。でその歌はその長男とこう育児として向き合っていきながら、こう大切な思いをメッセージとして込めた。でこのお誕生おめでとうは、このまあ育児をしながら、まあ長男とのまあ2番目の子って、やっぱこうね、こうちょっとこう最初の子とやっぱ違うところもあるじゃないですか。
そうですね。
いろんなものをこう深く感じることができる。でまあその育児自体がやっぱりこう自分となんかこう向き合うもののような僕はすごく気がしていて、でそのまあ自分の中にいるその、ね、インナーチャイルドとかよく言われているそのもう一人の自分とこう育児を通してこう向き合っている。だからその自分に対してのまあメッセージでもあり、これからの自分に対してのメッセージでもあるっていうような、そういった思いをまあ妻と僕とでこう、まあ、もう時には瞑想しながら、ね、しながら、もう頭こう書きながら、もうだいたいこう1年ぐらいかかりましたかね。
そうですね。
構成からもだからね、どのテーマをこうピックアップしようかっていうのがすごくこう大変で、そこまで行き着くのがすごく大変だったですね。
そうなんですね。ね、お二人でそうやってこう生み出された、もう3番目の子供みたいな
そう、で先ほどほら民野さんが最初におっしゃられたその神様との約束、はいはい、その神様との約束で、ね、監修やられている池川明先生、うん、体内記憶をずっと研究されている、ね、うん、先生で、その池川先生と もうご縁が以前からあったので、この間も、ね、前この出版記念の時も一緒に講演会来てくださったんですけど、はい、うん、その池川先生にもこの、まあ、その死の後に先生からその、まあ、体内記憶を通じて見えてきたもの、その生き方だったりとか向き合い方だったりとか、そういったものをメッセージを書いていただいてもあります。
なるほど、うん、本当にたくさんの方にそのメッセージ、ね、うん、届けていただきたいなと思うんですが、今日は詩歌集の中から一つ詩を、
はい、
披露してくださるということで、
せっかくなので、
はい、せっかくなので、
ね、皆様に聞いていただきたいのでですね、
ぜひね、ちょっとリラックスして目を閉じて聞いていただけたらと思います、
はい、ではお母さんのお腹の中に僕たちがいた時のことをテーマにしたこの詩歌集の一番最初に入っているぬくもりの記憶っていう詩をですね、読みたいなと思います。ぬくもりの記憶。ねえママ、今ママのお腹の中にやってきたよ。ママのお腹はふわふわして暖かくてとっても気持ちがいいよ。これがぬくもりなんだね。目が見えなくたって、耳が聞こえなくたって、体ができていなくたって感じることができるんだね。このぬくもりにずっと包まれていたいな。ねえママ、ママのお腹に包まれて幸せという気持ちを知ったよ。ママが僕のすべてを受け入れてくれている。これが愛されるってことなんだね。ママもパパもみんなこの愛の中から生まれてきたんだね。みんな愛の宝物を持っているんだね。僕もママにプレゼントを持ってきたよ。ママは気づいてくれたかな。ママの心に置いてくるから探してね。ねえママ、生まれてからも僕のことたくさん抱きしめてね。ママに触れられるぬくもりは愛される幸せを思い出させてくれるから。ママに愛される幸せは僕に生きる喜びを与えてくれるから。ママのお腹の中で感じる愛の記憶は僕の宝物。ねえママ、僕はこのぬくもりをいつまでも忘れないよ。ママも僕のぬくもりを覚えていてね。ずっとママの心にあるからね。ママ、ありのままの僕を包んでくれてありがとう。
はい、ありがとうございます。娘ちゃんもね、笑顔で見守ってくれてる中、本当に素敵な詩を読んでいただきました。せっかくなのでここで橋本さんの曲の方も、はい、かけさせていただきたいと思います、
は
い。
それでは、ぬくもりの記憶 聞いてください。
橋本雅彦さんでぬくもりの記憶お聞きいただきました。本当にラジオの収録がなかったら号泣しているような
来週だもんね、
泣きました、
いやいや嬉しいです、いい曲でしょ、
いい曲です、ありがとうございます、
いやいやいや、またあの YouTube でもあのこれは、ね、YouTube ではね、あのクマちゃんの親子の物語としてあの見ることができますので。
そうなんです、クマちゃんの親子の物語、
そう、最初ね、あのお母さんが3つのハートを持って出てくるんですけど、そのハートの意味を探していく物語になってるんですよ。
うーん、動画の映像が、
そう、その3つは誰のこのハートのもの、その愛の物語なのかっていうのがね、これはまた素敵なんですよ。
もうそれこそね、本当ね、泣いていい環境でちょっとちゃんと見たいね。
はい。
本当にあのね、曲をかけている間もあの橋本さんの息子さんのねお話なんかもちょっとお聞きしていたんですけれども、あのお腹の中にいた時のこととかもちょっと話してくれたという。
そうですそうです。
はい。
だからこうなんかね、時としてね、こうドキッとするようなこともね、こう教えてくれたりするんです。例えばね、だその命は何のためにあるのって言ったら、命はね、こう夢を叶えるためにあるんだとかね、そうさっと言ったりするから。
それいくつの時ですか？
それいくつだったっけな、3歳とか、それぐらいの時かな。
その最初のね、神様との約束の映画もね、なんかそういう結構大人が教えられるっていうか、えっていうようなことを子供たちが言ってるのとか出てきましたもんね。
僕たちも この社会に生きていく中で、やっぱそういうこうなんだろうな、純粋にこう感じてたことをやっぱこう忘れていってしまう。だけどそこが本当にあの生きていく上ですごく大切なメッセージがいっぱい詰まっていて、そういったものにすごくピュアなものがやっぱ子どもたちなんじゃないですかね。
そうですね、なんかむしろ本当に大事なものを最初知ってたのに忘れて、でもう一回なんかパズルのピース集めていくみたいに、一つ一つ経験しながら、あ、そうだったってなんか確認していく作業がなんかもしかしたら、
ね、本当そうですよね、
生きるっていうことなのかななんて思ったりもしますけれども、あの橋本さん、これからの夢とかやってみたい、
夢はね、夢はもう本当に純粋にやっぱこう親子だけじゃなくて、やっぱその生きていくっていうことのこうテーマに置いたやっぱ作品作り、あの本もそうですし、やっぱ音楽とか、あとそういったもので、僕が今その全国でまあ講演会とかでもそうなんですけど、まあコンサートでも心のコンサートっていうのをあのようやくこうここ数年で完成できた、こう僕たちがこう生まれてきてから旅立っていくまでを詩と音楽でこう表現している時間なんですけど、コンサートの時間なんですけど、まあ、この心のコンサートのこのエンターテインメント化っていうか、今こう朗読と絵と陽さんの絵と僕の歌とってだけなんですけど、もっとこうあの小さい子でも感じ合えるような、そういったこう映像も今 3D とかすごいでしょ。
あ、そうですね、
ああいう映像とかって、ね、
あ、なるほ
ど、 どんどんそのすごい時代に入っていってますでしょ。
う
ん、なんかこうあたかも、 もう自分がこう空を飛んでるようなその映像空間だったりとか、そういったね、ちょっともうちょっとこう映像ももうちょっとこう次元を超えたような、
うん、もう3次元、4次元みたいな、
うん、そういった感じで自分の命とか、やっぱその生きてるっていうことはどういうことなのかっていうものをこう感じれるような、もうその壮大な作品に していきたいっていうのが僕の。
それはすごいと思います。あの、きっとあの本質的には深いところで覚えてるんじゃないかなと思うんですよね、人間って。
そう
だ
ね、
でもその 4D だったりとか、そういうバーチャルであっても空間に入ったら、なんか忘れていた自分の本当の生まれてきた目的とか思いっていうのなんか蘇りそうな気がしますよね。
そこでね、あ、大切なものはこういうことだったんだと思い出したって、こうそれはもう素晴らしいことでしょ。そういったことを感じることで、やっぱり世の中もやっぱ少しずつ変わっていく。やっぱり今こういろんなその対人関係、親関係でやっぱいろんな問題がありますけど、やっぱそういった問題もその根本的にあるものって僕そこだと思ってるんですね。やっぱ親子、やっぱり一番近い身近な存在っていうのは親子でしょ。親子のやっぱ関係をやっぱりこう向き合っていく、どう向き合っていくのかっていうことがすごく大切。
そうですね、なんか本当にこう赤ちゃんを何も分かってない 人間って捉えるのか、もう全て知っているって、
うん、そうですね、
ね、思うのかって、全然やっぱりその育て方っていうか、
そうですね、
関わり方が違いますよね。
そうだと思います。
そういう意味であの神様との約束っていう映画がね、うんうん、もう本当に今すごくあちこちで上映されてるじゃないですか、
はいはい、
そのなんかことってすごいなと思っていて、
そうですね、
ああいう考え方がね、その常識っていうか、うん、あ、そうだよねってみんなが思うようになったら、
うんうんうん、本当にまた世の中変わっていきますよね。本当、子どもがこう体内記憶、まあ、その前世記憶って、その生まれる前の記憶を持った子どもたちが、子どもがこう、ね、こうやらせなしに普通にこう会話のようにボバラーで喋ってる、それが、ね、またすごいことで、もうドキュメンタリー映画で、ね、なってるんですけど、やっぱそういう、こう、まあ、時代に入ってきていると思いますよ。
だからこそやっぱり橋本さんのそのね、詩歌集だったりとか歌っていうのも、はい、あの共感する人がもう本当にどんどん増えていきそうですよね。
ね、今日もね、ゲストにね、なんか、あ、ゲストじゃなくてこうね、
はい、本日は公開収録で、
公開収録でね、そのぬくもりの記憶を聞いて、あの来てくださった方もね、いらっしゃったりで
本当にありがとうございます
ね。
ね、それだけやっぱりいろんな方がその心でね、その橋本さんのメッセージ響かれて、うん、
はい、
でキャッチされて来てくださったんだと思うんですけれども、はい、やっぱり、ね、生きるっていうことをテーマにいろんな作品をこれからも作っていかれるということで、
はい、
今も新曲の方もレコーディングとかされてるんですか？
そうです。これがね、もう今までにないくらい大変でね、
お
う、もうやっぱこう、またそれも大変なんですけど、やっぱりこう、やっぱり いろんなこう作品もそうで、選択肢がたくさん、どこにこう頂上をこう置くかで作品 その表情も変わってくるもので、そのまたこう登ったら次にこう見えてきたこう山もあったりとかで、そこにこう登るために一生懸命こう今悪戦苦闘しながらも、あの作品をあの悔いのないように、
うん、
やっぱね、生まれたものをこう世に出した後にやっぱ後悔だけはしたくないので、
そうですね、
はい、そこだけはもう絶対、うん、
あの、もう妥協もせず、
はい、そうです、いつも向き合ってるんですけど、うん、今は今回の作品はまた己をこう高めてくれるような、またね、その作品で、実はね、この大丈夫っていう曲なんですけど、はい、今日できてたら持ってきたらね、
はい、
よ、持ってきたかったんですけど、まだこう伸びてて、レコーディングが伸びてて、
持
って
これなかったんですけどね、もうより良いものにするために、
そうなんで、こうこの大丈夫っていう曲は、その今あの、うん、あの、なんだろうな、これリストカットをしてた、あの NHK でね、
はい、
その少女のドキュメントをやってて、その、まあ、リストカットしてしまうその少女の傷がね、やっぱ心の傷のように僕は見えて、その心の傷をこうちょっとこう寄り添えるような作品を作りたいなってことで、もうずっと、もう6年ぐらい前に書いた曲なんですけど、今またそのやっぱりいろんなね、いじめとかそういったもう問題がたくさん増えてきて、なんかこう誰にも分かってもらえない気持ちっていうのがね、こうすごくもうみんな抱えていて、そこにどうしてもこう僕は僕としてこう作品でなんかこうできたらなっていう思いがあって、今それ一生懸命作ってるんですけど
ね、それも本当に楽しみですね、
はい、
新しい曲も、ね、ぜひ、本当にいろんな世代の方にこれから聴いていただきたいなと思うんですけれども、橋本雅彦さんの、活動の情報なんかはホームページとかで、は
い、そうですね、
随時発表されてるんですかね、
はい、橋本雅彦で検索していただいたら、はい、雅は日二つですね、
はい、
彦は彦根山の彦根、はい、アルファベットでも大丈夫です、
はい、ぜひぜひあの検索していただいて、ホームページだったりとか、はい、でそこからまた YouTube のね、先ほどおっしゃってくださったぬくもりの記憶の動画 の、
はい、
あのページもあるそうなので、ぜひあの本当にね、泣ける環境を用意してじっくりと味わって聞いていただきたいなと思います、今日はシンガーソングライターの橋本雅彦さんにお越しいただきました、
はい、
橋本さん本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
家族の写真で絆を深める家で家の吉川さよがお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。形にしよう。いつの日にか。